今日は詩編の18編です。このところには神の偉大な力が語られてあります。表題の中にサウルの手から救い出された日にという言葉が出てきていますけれども、実はこの詩編の18編はサムエル記第2の22章にあるこの詩というか歌とほぼ内容が同じである。おそらくはサムエル記に記されてある歌詩はこのダビデが若い時に書いたものであり、この18編の詩はほぼ内容が同じであるわけですけれども、彼が晩年になって歌った歌なのではないだろうかと考えられるわけです。一節のところに我が力なる主よ私はあなたを慕いますという言葉がありますけれども、神様は私たちに対しても偉大な力を持っておられる。そしてそのことの詩的な表現は二節のところに主は我が岩をまた我が砦我が櫓そういう言葉で表されているわけです。ですからダビデは確かに王としての力を持っていたんですけれども、しかしそれ以上に神様が彼を守ってくださった。そして彼が成したことは何であったのか。3節のところにこの主を呼び求めると私は敵から救われる。主を呼び求める。ですから彼はどのような時にも神様に頼った、そして祈ったということであるわけです。その祈りが彼の勝利となっていた。その力は4節5節に死の綱滅びの激流黄泉の綱というふうに出てくるんですけれども、そういうものが彼を取り巻いても彼はそれにも打ち勝っていった。6節に私は苦しみの中で主を呼び求め我が神に叫び求めた。それが彼の勝利の秘訣であったということです。ですから私たちも苦難に襲われる、それこそ死に取り囲まれるようなそういう中にこそ主を呼び求める、そして神に叫び求める。それによって必ず私たちは勝利していくことができるということであるわけです。また神様は自然界にも現れる。七節に地は揺るぎ山々のもとへも震えというのはおそらく地震のことを意味しているのではないだろうか。八節のところに煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食いというような言葉が出てるんですけれども、火山の噴火のようなですね、天変地異、人間にとってはそれは非常に恐ろしいものであるわけなんですけれども、しかしそうしたものをも神様は支配しておられる。13節には雷鳴氷、また14節には凄まじい稲妻、人が恐れるものであるわけなんですけれども、そういうものをも神様は支配しておられる。そして16節に主は糸高きところから見てを伸ばして私を捕らえとあるわけですけれども、神様は天におられる。でもそこからただ見ておられる方ではない。見てを伸ばして私を捕らえる、見てを伸ばされる、必ず救いの手を伸ばしてくだされる方である。あのガリラヤ湖で、嵐の中で、そして、ペテロはですね、水の上を歩いて渡り、しかし不信仰に陥って沈みそうになった時にイエス様はどうされたのか。自ら手を伸ばして彼を引き上げ、そして一緒に船に乗られたとあるわけです。ですから私たちが失敗し、愚かな行為によって自分自身が沈んでいくような中にあっても、必ず御手を伸ばしてくださる。そして18節のこの2行目のところには主は私の支えとなられました。必ず支えてくださり、そして私自身が倒れないように神様はしてくださる。 ダビデはそのことを感謝をしているわけです。そして19節の終わりを見ると、主が私を喜びとされたという言葉が出てくるわけなんです。神様はダビデを喜ばれた。じゃあなんでダビデは喜ばれたんだろうか。逆にサウルは残念ながら退けられる。その違いはどこにあるのか。実はその違いっていうのが20節から24節に出てくるわけですけれども、20節のところに私の義というですね、言葉が出てくるわけです。義というのは正しいということです。じゃあダビデの正しさというのは何だったのか。21節に私は主の道を守りという言葉が出てくるわけです。主の道を守った。彼は主に実は従っていった。サウルはどうだったんだろうか。最初は主に従っていったわけです。でも彼はだんだんと傲慢になっていった。自分はイスラエルの王だ、自分に力がある、その権力におもねて神様から離れていってしまう。そして彼は非常にこの神様に対して悪いことを行ったわけです。しかし21節の終わりの方を見ると、私の神に対して悪を行いませんでした。それがダビデの姿であった。確かにバテシバとの姦淫の罪っていうことがあったんですけれども、彼はその後で悔い改めるっていうことをしたわけです。自分の罪を言い表し、そして神様の前にへり下る。23節を見るならば、私は主の前に全き者、自分の咎から身を守ります。自分の咎から身を守るっていうのは、それは悔い改めるっていうことであるわけなんです。全き者っていうのは確かに完全っていう意味があるんですけれども、それは信仰において完全である。その信仰は何かっていうと、たとえ自分が罪を犯すっていうことがあっても、神様には真実にその罪を言い表して、そして悔い改めていく。それがこのダビデの信仰であった。ですから彼も人間ですから、過ちを犯すっていうことはあるわけです。しかしそれでも彼は神様に自分の罪を言い表し、悔い改めて、彼は全く道を歩んでいくということであったわけです。ですからそのことによって19節にある主が私を喜びとされた、神様のもとに立ち返っていく、新約聖書ではルカの15章のところに放蕩息子の話があるんですけれども、放蕩三昧尽くしても神この父のもとに帰っていく、その息子を父は喜ぶ。ですから私たちもたとえ失敗してしまうことがあったとしても、神様に立ち返っていくならば喜んでくださるということであるわけです。25節に、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全き方、必ず私たちの信仰に応えてくださる方であるわけです。しかし逆に26節の後半には、曲がった者にはねじ曲げる方とあるわけです。神様は公平に扱ってくださる。私たちは本当にまっすぐ行くものなのか、それとも本当に心がねじ曲がってしまうのか。私たちは神様の前に素直なものでありたい。そうするならば神様は私たちを救い出してくださる。27節に、苦しむ民を救い、高ぶる目を低くされますとあるわけですけれども、私たちは失敗してしまうとき、つまずくときに、本当にこの苦しみを覚えるときに、神様にこの叫び求める。そしてまた神様は私たちをこの引き上げてくださることができるわけです。28節には、私の灯火を灯されます。決してその小さくなっていく火をも消し去ることはない。必ずまたその灯芯を燃え立たして、この闇を照らしてくださる。私たちはその信仰の道を歩むものでありたいと思います。31節には、主のほかに誰が神でしょうかという 言葉が出てきますけれども、32節に神を私に力を帯びさせる、神様が自分に力を与えてくださって、33節には足を目力のようにし高いところに立たせてくださる、また34節には私の手を鍛え聖堂の弓も引けるようにしてくださる。まあ、聖堂の弓、そんなこう金属でできた弓をこう引っ張ることができるんだろうか。しかし神様はその手をも強くしてくださる。また35節には御救いの盾を私にくださいます、あなたの右の手は私を支えとですね、神様は支えてくださり、あなたの謙遜は私を大きくします。この神の謙遜という不思議な言葉が出てくるわけですけれども、実はそれは9節の前の9節を見ますと、主は天を押し曲げて降りてこられたという言葉が出てくるわけなんです。神様が降りてこられた、それは一体何を意味するのか。それは人となられたキリストということであるわけです。ある意味これはもう救い主の予言、メシア予言、この天を押し曲げて降りてこられる、もう曲げてですね、自らが低くなって、そして人となってこの世に来てくださり、私たちが味わうような苦しみをも味わってくださった。実はこの謙遜によって私を大きくする、ダビデは言ってるわけです。まだキリストはこのダビデの時代には現れていませんでしたけれども、彼は心の中に、まあ言うなれば聖霊によってこのキリストの姿、神様がへりくだり、そして自分のようなものも顧みてくださるということを彼は心の内に見ることができたんではないだろうか。ですからそれに彼はこの自らもへりくだって神様に悔い改めて前に出る、そのことができたんではないだろうかと思います。ですから私たちはこの十字架を見上げるときに力が与えられる、それがまたサウルとは違ったところであったわけです。41節に彼らが主に叫び求めても救うものはなく答えもありませんでした。サウルは神様の前に立ち返らなかった、へりくだらなかった、ダビデとは異なっていたわけです。私たちもダビデの信仰を見習うものでありたいと思います。46節に主は生きておられる、本べっかな、あがんべっかな我が救いの神と彼は神様に栄光を期しているわけです。49節のところには、私は国々の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌えます。ダビデは賛美を捧げた。ですから詩編にはよくダビデの歌っていうのが出てくるんですけれども、彼は神様に感謝をし、そして神様を褒めたたえる、言うなれば主を喜ぶことはあなた方の力ですと、あのネヘミヤが城壁再建の時に人々に言ったように、私たちは褒めたたえる時に実は自分自身が心が引き上げられて力が与えられる。ですからなんで私たちは礼拝の時に賛美歌を歌うんだろうか。実は賛美することによって自分自身が力を与えられて、また神様を喜ぶことができるということであるわけです。50節の終わりには、とこしえに恵みを施されます。本当に神様が共におられるならば、私たちは恐れることは一つもない。本当に心から神様に賛美を捧げて、またダビデのように喜びを持って生かしていただきたいと思います。